新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。この番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常に潜む面白いことに挑んでいくだけのあったり系ポッドキャストでございます。はい、ちょっとカミカミ35回でございます。今回のお相手は、私ミスターと
私しおこでございます。
はーい、P 君はね、LINE で呼びかけたところ今日は帰れないと今日は帰れないと
なんでしょうね、
なんででしょうね、よくわかんないですけどね、まあ、お仕事だとは思うんですけどね、お仕事だとは思うんですけど多分はい、前回の更新いつでしたっけ。
いつだっけ。
7月の終わりぐらいですよね、確か。
多分その辺だったかなって感じ。
甲子園開幕しましたよ。あとオリンピック、
どっちかっていうとオリンピック甲子園ピンとけへんかったわ。
いや、僕としては野球ファンとしては、まあ、高校野球の方が。でも僕ね、高校野球見れないんですよ。泣くから。
で
泣くから。
あ
泣くから。すごい泣いちゃうから。もう。
いや、オリンピック、そういえばね、金1枚、銅7枚と、まあ、今のニュースですけどね。
ね、すごいですね。
そうです。
金1枚、俺、僕ね、未だに荻野くんか萩野くんかどっちかわかんないんですけど。
なんでや。
瀬戸くんはわかるんです
よ。そこはわかるや。
荻野くんか萩野くんわかんないけど、まあ、金メダルおめでとうございました。萩野くん。ああ、おめでとうございます。
萩野くん、おめでとうございます。
僕もね、なんかの分野でね、金メダル取りたいですけどね。はい。
ミスターは滑舌が悪い金メダルあげるわ。
それ、ブービー賞みたいなやついらない。
いやだ、オープニング言えなくて取り直すで賞あげるわ。
今日何回取りましたっけ。
今日は、一人で4回ぐらい、私ミュートしてるやつ4回ぐらい喋ってはったね。
いや、だってこの前はひどかったですよ。この前だって僕、ね、10回ぐらい取り直しましたからね。
そもそも前回に限っては1本取り直してるからね。
1本取り直してるのを合わせて多分僕20回ぐらい取り直してる。
ほんまにね。
いやーね、まあ、こんなグダグダですけれども、まあ、こんなグダグダのラジオにね、またね、1人ね、はい、来るということで、まあ、今回はね、
はい、
そのお方も聞いてらっしゃるということで、まあ、ミュートにしてんのか何してんのか分かんないですけど、今のところは僕らのトークに一切反応してくれないとね。ちょっと笑ってくれればいいと思うんですけどね。あ、笑った笑った。今回はね、まあ、その新しく入る子の紹介とで、まあ、あるショッピングセンター、はい、うわ、びっくりした。びっくりした。
スマホ落としてしまって申し訳ない。
しょさん収録しながらあれでしょ、オンラインのドミニオンやってるんでしょ。
ああ、それバラしていくんや。今のも、うん、嘘ついたのに、せっかく。
バラしてる。スマホ落としたんじゃねえのかよ。
うん、違う、ドミニオンで手札変えられちゃった。
まあ、かなり、
まず叫んだよね。
かなり自由なね、ラジオでございますけれども。どこまで喋ってるっけ、
はい、予防っていうところ。
そう、ショッピングセンターがどうこうっていう話と、で、あと最後、クラウドファンディングの番外編と、いうことでございますね。はい。なもんかな、はい、今、撮り始めたからだいたい3分40秒ぐらい経ってるんで、
はい。
まあ、もうそろそろね、曲が、オープニングで流れている曲が、いい感じに盛り上がりがちょっとこう落ち着いてくる頃なんで、そろそろ、はい、ミスミストゥデイズラインナップに入っての、まあ、次と、ということにしましょうか。はい、行きましょう。はい、それでは35回皆様よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ミスミス Today's Line Up。今回の内容を30秒で紹介するこのコーナー。この後5分頃から遅れてきた新メンバー JD みゆきちの紹介です。今時 JD に期待する古代史経歴者である彼女がミスミスに新たなる風を吹かせるのか。14分頃からコストコについて名前を聞いたことはあるけど行ったことはないというあなたは必聴。ミスターとしおさんがコストコの魅力について語りまくります。37分頃からファンディングサポートの番外編、クラウドファンディングのデメリットについてミスターの失敗談を交えて語ります。こちらもクラウドファンディングをやったことがない方はぜひともお聞きくださいませ。今回は男1人、ミスター、頑張ってます。
じゃあ紹介入りますか。はい、もう、はい、あのもうちなみに回ってるんで今の範囲は聞こえてますよ。
え？取り直しを要求する。
いやいやダメですダメです。今回新しくまた入っていただけるというのは、女性です。師匠さん女性ですよ。
はい、はい、
仲間が増えましたね。
やりましたね。もうね、完全にミスターのハーレム状態。
ピー君がいないっていうのはちょっとね。
ピー君ポテトやから、まあ。
それはオフレコネタじゃないですか。結構内輪ネタ。ピー君のピーはポテトっていうのは結構オフレコネタなんで。まあまあ、その辺は、
ね。ピー君のピーはポテトみたいなとこあるから。
その辺はね、またおいおいツイキャスで。こんな話はいいんですよ。完全に新メンバーが置いてきぼり食らってる。新メンバーですね。
はい、
自己紹介の方、お願いいたします。
はい、みゆきちです。大学4年生です。 JD です。
めっちゃムカつく入り方したな。めっちゃムカつく入り方したな。なんだ今の。取り直すぞ。新メンバー、みゆきちです。みゆきちはね、僕の後輩ですね。大学の時の後輩で、学年的には2つ離れてるんですよね。いや違う、学年的には1つか。
1つ。年齢的には
2つ。
年齢的には
2つ。このくだりは前回もやった。このくだりは、P 君とのくだりで前回もやった。
まあ、要するに P 君と同い年ってことですね。
違いますよ。
え？
違いますよ。
同いじゃないの？
学年的には、P 君は僕と学年一緒なんですよ。で、年齢は一つ下なんですよ。で、みゆきちは二つ下で、学年は一つ下なんですよ。
ややこしやもう。
だから、P 君社会人ってことだけ覚えてれば、そういうことにはならないですよ。
そう、P 君ポテトの二人もそっから来てるから、そういえばそうやな。
そうですね。
もう卒業してんねんな。
はい。もう完全に置いてきぼりですよね。放置系女子、放置される系女子、みゆきちですけれども、まあこんなんですけど、僕の右腕として、大学のサークル時代は非常に目覚ましい活躍をしていただきまして、まあというか、本人曰く右腕どころかもう右半身って言ってるんですけど、
まあ、60サークルの女スパイ、
そうなんですよ。 60% もう右半身 60% もう完全に僕乗っ取られてますから。そのぐらいね、助けてもらえるような、まあ、いい後輩ということでございます。
頼りになるね。
ね、頼りになりますね。ボードゲームに関してもね、すごく興味を持っていただいて、まあ、いろんなね、ボードゲームを最近なんかもね、買い出したりとかもしてね、ありがたいことでございます。よそのサークルに顔を出して、いい感じの子を引き抜いてくるっていう、スパイですよ。
新刊に参って、よその後輩に声かけて、私このサークルも入ってんねんけど興味ないって言って連れてくるっていう仕事してます。
非常に頼りになる。下水話、裏話になってしまいましたけれどもね。そんなみゆきちさん、大学4年生。
はい。
内定は出ましたか？
内定、今日もらいました。
はい。
イエーイ。
タイムリーなお話でございますね。
ほんまに今日夕方ぐらいに連絡来てもらいました、ちゃんと。
あ、おめでとうございます。
いや、おめでとう、本当におめでとうございます。
ね、まあ広がりがないんですけどね、この話。おめでとうございますで終わってしまうっていう。
完全にね、プライベート散策みたいになっちゃうからね。
ね、みゆきさんは非常に好みが変わっていらっしゃいまして、好きな男性は誰ですかと。
天武天皇。
はい。古代史系歴女でございます。
飛鳥時代の天皇が大好きです。
まあ、ネタで言ってるんじゃなくて、卒論もその辺で書くんですよね、確か。
ガチなんで、多分今語れって言われたら、多分、すごいことになります。
あ、その辺は、ちょっと収録終わってからでいいですか。
3枠分くらい取ってもらっていいですか。
いや、
やば。
それはツイキャス、ツイキャスの方で。いや、まあ、まあ結構変わってるんですけど、まあね、変わってると言いつつね、この子ね、結構、なんていうんですか、外面がね、今時の JD なんですよ。
いや、見た目も中身も、ちょっと思ってるけど、全開 JD してますよ、今。
そうですよね。まあ、まあね、まあ、いい後輩ですよ。
はい。
はい。
まとめ。
そんな、まあ、みきさんね、ボードゲームは最近何やりました？なんか印象に残ってるボードゲームとかあって。
最近は、シェフィのアプリを買ってからはずっとそれやってます。
シェフィいいですよね。一人用、ソリディア系。
やって、いかに羊の犠牲を少なくできるかっていうのをずっとやってます。
羊ね。どうしても犠牲にしなきゃいけない時ありますからね。
それが辛くて、なんかかわいそうに見えてきて、1000とか残ったやつとか、あれ違う、300。300残ったやつがいてゲームオーバーになるとかわいそうな気がして。
1000まで行けよと。
そう。
1000まで行けよと。
犠牲したくないんですよ。
黄金のひずめ使いましょう。
うまいこと残ってたら、だから必然的に7000になります、基本的に。
まあ、それだけやり込んでるってことですからね、最高スコアですからね。
素晴らしい。
いやいや、まあ、そういうね、見た目も可愛いゲームが好きな、見た目の可愛いゲームの好きな女子が入ってきましたよ、しおさん、どうしますか？
でも、私は見た目重視で。何言うてんの？
アンドールのゲーム。
いや、アンドールはまあ、魔女可愛いやん。
まあ、そういうゲーマーも僕は好きですけどね。そういうゲーマーも僕は好きですけど。
魔女、可愛いよ。
はい。じゃあ、その新メンバーのみゆきちを加えて35回ということになります。
はい。
これどっかで言ったかな。まあ、ピー君が今回いないっていうのからもわかる通り、まあ、次回からの更新っていうのは全員が全員揃うわけではありませんと。まあ、まあ、オフレコ上で、グループでこういう話をしますよって言って、食いついてきた人が収録に参加するっていう感じになるので、この中からレアキャラになるキャラがいるのか、レギュラー、準レギュラーみたいになる人がいるのかっていうのは、まあ、まあ、これから次第ということですね。
そうですね。
はい。さあ、みゆきさんが、この、一回分の遅れを取り戻すためにどれだけ頑張ってくれるのかっていうのを期待しつつ、じゃあ次のコーナー行きましょうか。
そうですね。
次のコーナーは、あれですよね。塩さん。塩さん、あれですよね。
はい、お待ちかねの。
もうお待ちかねの、コストコでございます、コストコ。
ててて、ててれれれれれれれれ。
まあ、それはいいですけど、iTunes の、はい、規約に引っかかりそうな音楽はやめてくださいね。
ちょっと変えたやん、今分かんかなと思って。
はい、
ちょっと運転変えたやん。
コストコに関してでございます。
はい、
まあ、コストコはね、アメリカの、アメリカ資本の、スーパーマーケットなんですけれども、それの良さについて語るというコーナーにしたいかなと。コーナーというか、まあね、時間にしたいかなと思っております。それではまあ、コストコに関して、どうぞ。
どうぞ。
コストコですよ、塩さん。
コストコですよ、ミスター。
まあ、なんでこんなにね、コストコでテンションが上がるのかと。コストコに行ったことがない人はわからないと。
そうです、ね。
行ったことない人がここに。
そうなんですよ。
ここに。
新メンバー、みゆきちは、コストコに行ったことがないと。
ないと。
存在しか知らないです。
コストコ、まずね、もう僕ら大阪ですけど、大阪だったら、今、泉にあるんでしたっけ？あれ、泉だったな。はい。
泉かな、
それ。泉ですね。高速で、岸和田泉とかで降りるんで、降りてすぐですね。 まずコストコがどういうショップ、スープ、まあ、ものかっていうのが、コストコどういうものかっていうのの紹介なんですけれども、まずコストコっていうのはアメリカ資本のスーパーマーケットです。で、その一番の特徴っていうのが会員制なんですよね。年間で、個人だったら確か4000円ちょっとかなを払うことで、そこでお買い物ができますよっていうスーパーマーケットなんです。はい。まあ、その4000円のおかげで、結構中の商品が安いんですよ。確かね、なんかのニュースで見たんですけど、そのコストコの利益っていうのは、基本的にその会員費から出してる、利益を取ってるらしくて、そのせいで、言ったら、なんていうんですか、利益が出るか出ないかわからないぐらいの値段で、その商品を売れるっていうのが強みらしいですよ。
すごい。
すごいんですよ。で、大阪には、まあ、さっきも言ったように、泉市の方にありますと。で、南の方、大阪の南の方に住んでる方だったらわかると思うんですけど、ララポート泉の横にあるんですね。複合ショッピング施設、ラウンドワンとか、いろいろ入ってるところの敷地内の横にコストコがドンとあるんで、まあ、あの辺はね、結構土日混むんですけど。まあ、何よりの特徴、でかい。
確かに。なんか物が全部大きいイメージしかないです。
そうなんですよ。めちゃくちゃでかいんですよ、あれ。ピザがでかい。ピザが。
軽くガリバー旅行機してる気分。
そう、めっちゃいい、めっちゃいい表現ですよ。本当に、日本の品物と全然違うんですよ。でかっと思う。何これ、みたいな。で、まず、カートを通るんですけど、カートがでかいんですよ。カートがでかい。
でかい。
僕結構ガタイいい方なんですけど、僕が、二人押しても多分幅余るんじゃないかなっていうぐらい。もっと多分普通に余る。いやでも余りますよ、普通に。余るか、ぴったしぐらいか。あるぐらいかなと思う。
それ普通のの何倍ぐらい
それ、遠回しに僕がデブって言ってません？
うん。
僕、未だに忘れてませんからね。ポケモンで、ハリテ山に僕の名前つけて、ミラクル効果に流したミユキチの悪行、僕、未だに忘れてませんから。
ドイツ人のとこ行
った。ドイツのところ行きました。ヨーロッパに僕が行っちゃったんですね。まあ、それはいいんですよ。まあ、とにかくでかい。で、中の品物をでかい。ピー君もね、行ったことが、向こうのね、コストコに行ったことがあるみたいで、やっぱり、なんて言うんだろう、スーパーマーケットでいろんなものが売ってるんですけど、平立てなんですよ、全部。確か、統一して。一回平立てで、もうなんか、でっかい倉庫みたいな感じなんですね。
ああ、確かに。
いいですか？
ん？
2 階みたいなのはないんですか？
ないんです、ないんです。
ないです。
搬入を、そのコンテナのままやるんで、で、コンテナを開けて、もうそのまま取ってくださいみたいな感じでやるんで、まあ、品物の、入れる感じ上、2階を作る必要がないんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
でかい。で、でかい。もう何度も言うけど、でかい。
でかい。
で、コストコのお得な点っていうのが、カードを持ってない人も実は入れるんです。
え？
っていうのは、カードを持ってる人がいれば、二人までは、だからその人と合わせて三人までは、まあ、言ったらカード一枚で三人入れるってことですね。そうなんですよ。
初耳。
そうなんですよ。だから、お得なんですよ。
言ってしまう。じゃあ連れて行ってもらえますし。
もう別にいいんですけど、いいんですけど、車ですからね、遠いですからね、まあ、時間を合わせて、コストコオフみたいなのもね、やったらいいかなとは思うんですけれども、まあまあ、で、他の店舗わかんないんですけど、まず、目に入るのが電化製品。
ああ、確かに。
スーパーなんですけど、電化製品売ってるんですよ。テレビとか。
私、食べ物のイメージしかなかったです。
あ、なんでも売ってるんですよ。 そう、コストコのすごいところ。もうどんどん出てくる。テレビ、宝石類、で、まあ、食品はもちろんのことながら、眼科があるんですよ。眼科があって、で、プラスフードコート、まあ、あとこのフードコートに関しても後で話すんですけど、すごいんですよ。で、あと、タイヤ交換ができる場所がある。
あれ、
すご
い。あれはすごいです。そうですよ。アメリカのスーパーマーケットって基本的にその、まとめ買いをしたりとか、まあ、一種こう、大きな、ある程度の、その、用を足すようにできているので、それと同じように作られているので、何でもできるんですよね。
家電も大きいんですか？
家電は、
家電普通。
普通ですね。家電はさすがに普通。
大きい家電って不便やろ。
さ、このコンパクトのね、ご時世にね、まあでもテレビとかも普通に置いてましたよね。結構大きめのテレビも、
ね。大型テレビが大型に見えへんよね。
あ、そうなんですよ。大型テレビが普通のサイズに見える。そのぐらい広い。他が
大きくて。
そうそうそう。他が大きくて。ね。で、まあ、家電類とかを抜けたら、食品類に入るんですけど、まあその辺はね、一押しの、まあ、ね、コストコで有名な商品、がいくつかまああげるんですけど、まずクロワッサン、
クロワッサン、ね、
大量のこれ絶対、ね、絶対3人家族とかじゃ消費しきれねえだろっていうクロワッサン。
これは大人数で行って分けないときついね。
あれがだいたい700円ぐらいで売ってるんですよね。いやそんな安いけどそんないらねえよみたいな。
もう、そう絶対痛むから。そう。一家族や
から。乾く、カピカピになると思う。で、あとはなんだろう。まあもういろいろあるんですよね。まあその辺はちょっとね、僕とね、塩さんがみゆき中にレクチャーする形で、プレゼンする形で、行きましょうか。
ぜひ。
じゃあまず、塩さんからお願いします。
はい、ですね、まず、まあ、私一応主婦なので、主婦の観点からすると、詰め替えのさ、ジョイとかさ、
あります。
洗剤類。はい、まあ、ボールドとか、服の洗剤、食器洗剤、まあ、関係なくやねんけど、まあ、その辺が、段ボール単位で売ってるから、
そうなんですよね。
そう。その辺の、そう、友達とかと一緒に行って、分けすると、かなり、ね、お得に買えちゃうっていう。
あれありましたよね。真空パックにできる機械みたいなのありましたよね。
あったね。
ああいうのも売ってるんですよね。
売ってる。で、まあ、そういうのも実際便利やし、で、まあ、あれよね、なんといってもやっぱり食べ物がね、みんなでこう食べようってなった時に、いろいろ買ったんですけど、カニチラシ寿司っていうのが売ってて、結構でかいんですよ、まだそれもサイズとして。多分4人か5人ぐらいで食べて満足できる。もちろんおかずがあること前提に。うん。おかずあること前提に、そのカニチラシ寿司を買うんですけど、5人ぐらいでいい量のものが売ってて、それがね、なんでしょうね、大きいし、安いしってなったら、どうせカニもまた、ね、カニカマみたいなのちゃうのって。
なんか、安い、ちっちゃい、しょぼいのじゃないんですか？
そうそうって思うんやけど、
あおりがうまいな。
美味しいんですよ。美味しいんですよ、カニの味。ちゃんとすんの。
そう。コストコの魚介類って、結構ね、レベル高いんですよ、あれ。
上質なの。ね、まあ、この後、またプレゼン、私、食べ物メインの人間やから、この後、また喋るんですけど、大変、ね、何が美味しいかっていうと、その、サーモンも美味しかった。刺身用のサーモンっていうパックで売ってて。そういうパック類って、まあ、なんか、そういう大量で安いってね、さっきと全く同じ文言やけど、安い、大量ってなったら、これ、なんやろ、安い味しそうやん。
でも、それはほんまに思います。なんか、パサついてそう。
そう。なんやけど、私ね、その、コストコに売ってるベーグルと、なんやろうな、リーフレタスみたいなんと、そのサーモンと、クリームチーズと生ハムを挟んで、サンドにしてみんなで食べたんやけど、美味しいですよ、すごく。てか、その、今言った全部がコストコで揃うんですよ。
えそれもなんか人数分全部済むぐらいの
余る
一つ
余る
一つの量が多いからそれを一パックずつ買ったらそこでもパーティーできるんですよ。
もう中いっぱいですね、それすごい。
そういや本当にね、海鮮カニチラシ寿司、あとそのサーモンと、あと私が食べたのウニなんですけど、ウニもねパックね1200円ぐらいなんですけど、その辺でなんか高額で売ってるウニよりいっぱい入ってるけど美味しかったんですよ。
お得。
そう、さすがに回らない寿司よりうまいかっていうと微妙ですけど
でもウニ安いのってプラスチックみたいな味しますね。
そう。でも、ね、なんていうんやろ、化学調味料みたいな味するんやけど、臭い感じするんですけど、結構ね、美味しいってみんなすぐ食べちゃうってなくなっちゃうぐらいには、美味しかったね。私が美味しいと思ったんで。
すごい。食べてみたいです。
めちゃくちゃお得なんでね、それも本当に友達とパーティーするってなったらコストコに行くで問題ないと思いますね。
ありがとうございます。
はい、以上です。
僕からもね、基本的には食品なんですけど、まあ僕、甘いものがめちゃくちゃ好きなんで、その関連でちょっといくつか。まず、はい、コストコで甘いものの代表というか、知る人ぞ知る看板商品、ティラミスですよ。
あー、ティラミスね。
1.3 キロ。
重い。
買わなかったんですよ、私。
あれはね、パーティーの時しか買っちゃダメです、あれ。あのね、普段用に買うと、腐って捨てることになるから、あれは。
あまりね。
余るんすよ、あれ。いや、でも、うまいんすよ、割と。なかなかに。あれはおすすめ。で、あとは、なんだろう。肉類で言うと、プルコギのパックがあるんですよ。
あるね。
味付けてあって、もう野菜も入ってあって、あと炒めるだけみたいなやつがあって、それが、パックで売ってるんですけど、あれもね、結構美味しい。
あれは美味しかった。あれも食べた。美味しかった。
あれも美味しい。で、僕
は、ね、ごめんな、間入って。
いいっすよ。
主婦の観点からすると、味付け、材料、調味料、調味料と味付けしちゃうけど、全部できてるってむちゃくちゃ楽やねん。洗い物をフライパンで済むから。
洗い物ね、フライパンとお皿で済みますからね。
そう、もうほんまにあれはね、すごい。
本質されてるんです。すごい便利。
で、僕がね、一番推したい商品。それは、冷凍コーナーにあるんですよ。冷凍コーナーの、ポンデケージョっていう、氷じゃねえよ。氷はその辺で売ってるだろ。ポンデケージョっていうパンがあるんですよ。ね、もうちっちゃい。
初めて聞きました
。ちっちゃいね。
初めて聞いた。
普通の拳ぐらいのパンなんですけど、チーズパンなんですよ。で、そのチーズパンを、がいっぱい入ってるって、800円ぐらいなんですけど、まあ、結構、大きな袋に入ってて、何個ぐらいかな ?20 個は入ってると思うんですけど、で、それを、電子レンジで、とかオーブンで温めて戻すと、もうね、それはもう、もちもち。かつ、チーズの味がしっかりする、めちゃくちゃ美味しいパンになって。あれ。
美味しそう、私チーズ。なんですよ。
そう、あれはね、チーズ好きにはたまらないと思います。素晴らしい。
あ、食べたい。
あれは素晴らしい商品だと思います。はい。で、
冷凍やったら日持ちするしね。
そうなんですよ。冷凍なんで日持ちするんですけど、一つ注意点があって、コストコって結構遠出してくる方もいらっしゃるんですけど、あれ一旦溶けて再冷凍すると、途端に味がガクンと落ちるので、その辺は気をつけてくださいね、というくらいですかね。うん、
お礼バッグ持ってかなきゃダメね。
そうですね。で、コストコの、もう一つの、一押しの、スポットといえば、フードコートですよ。
そうですね。
フードコート
あるんですか。
フードコート
が
あるんです
よ。フードコートは。そう、もうフードコートが名物みたいなとこある。
あれも僕何にも用事なくてもフードコート目当てに行くっていうレベルですかね。
間違いない。
まず名物、ホットドッグ。ホットドッグも、ちんけな、よくある、なんていうんですか、その辺で売ってるコッペパンに挟むようなレベルのサイズのやつじゃない。まあ、ホットドッグコッペパンに挟まないですけど、もう、普通のサイズじゃないですよ。普通のサイズの、だいたい2倍ぐらいのサイズって考えてもらえればそれでいいです。
でかいよね、あれ。
でかいんですよ。で、値段が、180円です。
あれ安い。
安い。
2倍の、で180円ですか？
2 倍の大きさで180円。ケチャップ、マスタード、レリッシュ、その他もろもろかけ放題。プラス、これ、ホットドッグ頼んだらどうやって出てくるかって、まず銀紙に包まれて出てくるんですよ。銀紙に包まれて、開けたらホットドッグが出てくるんですけど、銀紙そのまま渡されるんじゃなくて、カップに入って出てくるんですよ。大体マクドナルドとかの L サイズのカップぐらいのカップに入って出てくるって考えればいいんですけど、そのカップ。
L よりワンちゃんでかいやろ、あれ。
あれでかいですね。L のちょっと上ぐらい。1割か2割増しぐらいのカップに入って出てくるんですけど、そのカップ、ドリンクバーついてるんですよ。
じゃあドリンクも。
ドリンクも飲み放題。
そう。すごい安い。それで180円。
180円です
よ。
びっくりするでしょ。
もうサイゼも泣くで。
いや、泣く。あれは泣く。サイゼ目じゃないよ。
僕サイゼ好きですよ。僕サイゼ好きですけどね。まあ、でも。
なんですけど。
ドリンクバーは、あれは、でも、本当に破格の値段。で、でも、僕が、真に推したいのは、あそこのフードコートで、クラムチャウダーなんですよ。
あ、美味しいね。
あれはね、あれもね、カップに入って出てくるんですけど、300円であるんですけど、クラッカー付きで300円なんですけど、ちょっとね、ホットドッグに比べれば、値段はちょっとするんですよね。300円なんで。ちょっと売ってなっちゃう値段なんですけど、まず、スプーンで一回すくってみると、まずこう何回かすくってみればわかると思うんですけど、スプーンですくって身がすくえないことがないんですよ。もうゴロゴロに入ってるんですよ。
うん。
アサリとか、ま、ジャガイモとか、ああいうのがゴロゴロ入ってて、めちゃくちゃ食べ応えがあるんですよ。すごい。
お腹空いてきた。
時刻今23時53分なんでね、今から食べない方がいいと思うんですけれども、
コストコの食べ物、
そういうの、
コストコの食べ物ってどれも美味しいんやけど、美味しいはもちろん美味しいを前提としてでかいしいいんやけど、味ってやっぱり単調なんよね、基本的に。
そうなんですよ。
ピザもう何種類あるとはいえ、でかいから最後にはちょっと飽きてくるかなっていうところとかね、味濃いの苦手な人とかやったら残しちゃうかなっていうのあるんだけど、クラムチャウダーは正直別格やね、あれ。
あれは違いますね。あれは、ちょっとね、だから重いものと一緒にセットで、こう頼むみたいな感じにすると、あれいつの間にか全部食べちゃったみたいな、なるんですよ、ね。で、さっき言ったピザですよ。これピザね。
ピザね
、もちろん焼いてないやつが、食品売り場に売ってあるんですけど、直径確かあれ40センチとかでしたよね。40
か。そんなでかかったっけ？
確かね、調べましょうか。じゃあ。コストコのピザの直径ってね、ピザ、直径と。直径、あったあった。いくつだっけ？40センチですね。はい。40センチ。40センチなんですけど、これ普通に買ったらオーブンに入らないんですよ。
あらへんな。
あれ、切って入れるっていうこともできるんですけど、ちょっとなんかもったいない感じするじゃないですか。切ってから焼くって。焼いたやつ持って帰れるんですよ、フードコートで。
あ、そうなん？
そうなんですよ。あれ、1500円とかで持って帰れるんですよ。
へぇー。
焼いてくれるサービスみたいなやつなんですか？
もともとその焼いてるのが売ってるんですよ。テイクアウト用に、その、フードコートで焼いたやつを持って帰れるっていうのがあるんですよ。
わー、贅沢。
そうなんですよ。で、1500円。 直径40センチのピザが。宅配ピザ買ったら、倍以上しますよ。
M サイズ100円とかですよね。
そうですよ。M サイズで3000円とか4000円とかするんで、M サイズ、まあ3000円、まあ3000弱か、ぐらいするんで、で、L サイズで大体36センチとかなんで、普通の宅配ピザって。それよりでかいんですよ。はい。まあそんなね、コストコなんですけれども、大阪には、泉と、あと、なんだっけ、泉ぐらいか、にありますよ、と、で、横にララポート泉もあるんでね、他の、なんかこう、ものも買いたければ、どうぞと、いうような立地にあるので、ぜひともね、皆さん、大阪近辺に住んでる皆さんや、コストコ近辺にある、皆さんというのは、行ってみるといいかもしれません。
ね。
はい、行きたいんで、連れてってください。
はい。
行きましょう。
いつかね、コストコオフみたいなのもやってみたいんですけど、最後にね、コストコ豆知識が一つあるんですよ。最後に一つだけ。大阪の話じゃないですけど、コストコの今言ったフードコートっていうのは、もちろんコストコの会員証がなければ入れないんです。ただし、日本全国で唯一会員証を持ってなくても、コストコのフードコートが楽しめる場所っていうのがあるんです。
おう。じゃあ、でも、
うん、行きます、行きます。ただし、大阪にはないんです、それ。
出向くしか。
その場所っていうのが、東区は中国地方、広島県にあります。広島県の、松田ズームズームスタジアム。広島東洋カープの本拠地ですね。
ほうほうほう。
ここは、なんと、コストコと隣接してるんです。つまり、このマスターズームズームスタジアムの中で、フードコートの、スタジアムのフードコートの一角として、コストコのフードコートが楽しめるっていうのがあるんですよ。なんでね、中国地方でもしそちらの方に足が向く方っていうのは、広島カープの、今年好調ですからね、カープの試合を見つつ、コストコの商品っていうのを楽しんでいかがでしょうか、と。いうことでございますね。はい。
旅行行くしかないですね。
それはもう、
行くしかない。
それは普通に、あなた方は普通に、泉の方行ったらいいと思いますよ。はい。そんなコーナーでコストコのご紹介でした。
はい。
ミスターの勝手にファンディングサポート。この企画はまだ世に出ていない商品や企画などをミスターが勝手に応援しちゃおうというコーナーでございます。まあ今回は番外編なので商品の紹介はありませんけれども、しのさんはね、前回このコーナーは体験しましたということなんですけれどもね、みきちの方は、このコーナー初めてで、しかも初めてが番外編ということで、クラウドファンディングに関してはね、ミユキチに関しては個人的に何度かお話はしてるので、わかるかなとは思うので、その辺は省略させていただくんですけれども、この番組で結構いろいろクラウドファンディングを紹介するにおいて、一応ね、コーナーの最後にね、ピンポーンと入れてるんですけれどもね、いろいろ注意点もございますよと。というので、今回はね、僕の失敗談を含めつつ、いろいろ紹介していきたいなと思っております。
はい。
はい。
で、クラウドファンディングっていうのはそもそも、言ってしまえば周りから投資を受けて、商品を完成させていくということでございます。で、なんでそんなことをするかっていうと、やっぱり圧倒的に素人が多いんですよ。企業って言ってもそのベンチャーとか。で、あと、まあ、例外として、まあ、自治体がね、町おこしのためにやるっていうのもあるんですけれども、まあ、基本的に商品を完成させるっていうのは、ベンチャー企業とか、もしくは一個人っていうのが多いんです。なんでかっていうと、大企業はそんなことしなくても投資が受けられるからなんですね。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。でも、大企業にない尖った商品っていうのはアイデア化させたい。まあ、その言ってしまえば、その言い方は悪くなりますけど、安泰なところ、大企業の安泰な商品ではなく、自分たちの尖った商品っていうのを紹介させて、このいろいろこう、まあ、社会にこう、切り込みを与えていきたいみたいな、こう、先進企業のクリエイターたちがやっていくっていうのがクラウドファンディングなんですけれども、いかんせん、その、圧倒的多数が素人っていう点において、いかんせん素人がやってるっていうので、すごく不備っていうのが出てくるんで、その、まあ、不備に伴う、こう、トラブルっていうのをいくつか紹介していきたいなと思います。僕が体験したものを含めてね。で、そうだな、まあ、まず先メリットからいきましょうか。メリットっていうのは、前回紹介した、百家屋業のペンとサイコロさんの百家屋業なんかはオールイン方式っていうちょっと変わった方式を取られているんですけれども、基本的にはその目標額に達成しなかった場合は引き落としされませんよと。なのでこの無駄な投資を抑えられるっていうのがありますよと。で、大体のところっていうのは基本的に大手のカード会社とかでキャンプファイヤーさんとかは現金とかにも対応してますので、投資も気軽にしやすいですよっていうのもあります。で、そうですね。問題点としては、素人がやってます。なので、開発から始めますんで、予定通りに進まないことがあります。というか、まあ、それがほとんどですと。まあ、遅れます。びっくりするぐらい遅れる。え？って、マジで？まだ届かねえの？みたいな。っていうか、まだできてねえの？みたいな。よくあります。はい。で、あと、詐欺まがいのプロジェクトが多いです。実は。最近だいぶ減ってきましたけど、アメリカでは結構裁判沙汰になったりもしてます。うん、まあ、その辺に関しては僕まだ突っ込んではないんですけど、まあ、あるみたいですね、というのもあります。その辺の見極めっていうのがちょっと難しいです。投資段階で見抜くのが結構難しいんですよ。これだけ高校やりますって言って、それ、スタートラインはみんな一緒なんで、言ってしまえば。で、その視点で、何々やります、何々やりますって言って、やってる人がいる中で、あ、じゃあ私も何々やりますって言って、ああ、これ面白そうだな、じゃあこれにも投資してみようっていう人も結構いるんで、その辺で見抜くっていうのはちょっと難しいです。うん。で、投資なんで、全額返金が結構難しいっていうのがあります。詐欺、完璧な詐欺だったら裁判を起こせばなんとかなるんですけど。はい。で、まあ、これはちょっと触れるかどうかわかんないんですけど、開発後の販売経路に問題があるっていうのがありますよね。
うんうんうん。
で、その僕が体験した二つの、商品で、まあ、失敗っていうか、まあ、失敗ではないんですけど、うん、まあ、開発が遅れたことに関しての、まあ、失敗談。メーカーがバックについてなきからトラブルが起こると大幅に遅れちゃいますよと。で、海外からその連携を取ってどうこうするっていうのも、なかなかうまくいかないことがありますよと。自分たちが予想してたことと、ちょっとでもずれてしまうと、人数が基本的に少ないところが多いので、それに対応する人員を割いてしまうと、その分だけ開発が遅れるってことですよね。で、まず僕が一つ目の投資。これはね、最初のクラウドファンディングで紹介したのかな、このコーナーでね、紹介したシットパックっていう商品なんです。これは全、お二方はちょっと、まだ聞いてらっしゃらないと思うんですけど、まあ、前回、この回の最初、このコーナーの最初で取り扱った商品で、言ったらそのサイズがペットボトルぐらいの、商品で、カパッて開いたら、中からこの、ポールみたいなのが出てきて、言ったら T の字になるんですよね。ペットボトルの、ま、でかいカンカン、500ml ぐらいのカンカンを想像してもらえばいいんですけど、それが真ん中から開くんですよ。カパって開いて、そこの中から棒が出てくるんですよ。で、蓋部分が椅子になって、そのポール部分が足になって、どこでも座れますよと。まあ、すごくコンパクトな椅子って考えればいいかもしれません。で、これなんですけど、これを日本に広めたいっていうことで、ある会社が、 向こうの本社と提携して、いろいろこう、日本での販売を広めるために、商品を取り扱ってるってことなんで、広めるための資金と含めて、その商品をプレゼントしますっていうことだったんですけれども、向こうとの連携が遅れに遅れてですね。
あら。
なんと、もうすでに本社に直接頼んだ方が、来るのが早いっていう状況になってしまって。
あらあらあら。
僕が発注したグリーンが、未だに、発色の関係で製造ラインに最近乗ったところなんですよ。黒とかはもう届き始めてる人っていうのがいるんですけど、僕のグリーンっていうのが一番遅れてて、それで結構遅れてるっていうのがあります。まあ、届くのね、多分予想するのが大体8月の終わりか、もしくは9月の上旬ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、このプロジェクト確か11月とかなんで、製造ラインに乗って、もうすぐに出せるって言われてた分が、こうなってるんで、まあまあまあ、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんですけどね。まあそんな感じのこともありますよと。で、もう一つが、これはまだ紹介してないんですけど、フォーエバースピンって言って、金属でできたコマなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
コマで、これね、画像送った方がいいかもしれない。これ見えますかね？この画像が。
あ、見える。
こんな感じのおしゃれなコマがあるんですよ。みゆきちは見えますか？
わからない。
わからない。なんだろう。
あ、いけたいけたいけました、いけました。
こういうコマがあるんですよ。今画像欄に出てる。おしゃれでしょ？
コマ。
これ金属で。
これって回転させるコマ？
そうです、そうです、そうです。
うん。
これ、
チェスとかにありそう。
あ、チェスとかに。これありそうですよね。おしゃれで、しかも、めちゃくちゃこの計算されて作られてて、これ、回転時間がめちゃくちゃ長いんですよ。なおかつ、すごく綺麗に直立して、あるんで、言ったら、なんだろう。この状態のまま、ピッと立ってるように見えるんですよ。綺麗に回りすぎて。まあ、これの、僕、第3弾に投資したんですね。これ何回かクラウドファンディングをやってて、そのごとに、まあ、バリエーションが増えてるんですけど、僕はこの、本体と、で、あと下の台を買ったんです。
台。そう。まあ、お盆みたいなやつ。
そうです、そうです。これで、大体、まあ、ちょっと高いんですけど、まあ、大体、100ドルぐらい。まあ、1万ちょっと。で、これを投資したのはいいんですけど、僕が投資したダマスカススティール。ダマスカス鋼ですね。
これ。ダマスカス。
しましま模様の金属見たことないですか？よくダマスカスナイフとか、男の子だったら結構ね、見たことあるとは思うんですけど。こんな感じの。
かっこいいね。
こんな感じの。こんな感じの、こう、なみなみ模様の金属の柄のコマを僕は発注したんですけど、どうやら向こうが結構こう、ダマスカスやべえよみたいな。こう、発注来すぎる上に、俺らがその想像してた数とちょっとちげえわみたいな感じで、これも結構遅れてるんですよ。これ来るのは来るんですけど、で、キックスターターでやってるもんな、海外の大手サイトでやってるもんなんで、結構ね、これは僕の問題でもあるんですけど、メールに何書いてるのかっていうのが、しっかり読み込まないとわかんないんですよ。
あーね。
だから、その辺のトラブルっていうのは、本当に英語の自信のある人がやるべきだと思うんですけど、僕はもう大体そのプロセスっていうのがわかってるんで、今どういうことをやってるのかっていうのが分かってるんで、そんなに英語に自信はないんですけど、まあ、できてるところもあるんですけど、まあ、それでもこういうことがありますよっていうので、僕も結構ね、これ、プロジェクト達成し終わった後に住所送り忘れかけたんで、やべっと思って送ったんですけど、まあまあ、そういうこともあるんで気をつけてくださいねというのが、まあ、デメリットっちゃデメリットかなっていうのがありますかね。
なるほど。
そうなんですよ。基本的に投資なんで、その辺を皆さん分かっておかないと、 まあ、失敗したときに、それはね、向こうが詐欺まがいのことをしてたら、それこそ起こるべきだとは思うんですけど、投資が、その、プロジェクトがうまくいかないからって言って、結構、わーっと書く人いるんですけど、その辺は折り込み済みで投資してんだから、ちょっとね、ちょっと抑えろよと。
自己責任もあるやろと。
そうなんですよ。投資なんですよ。これ、購入行為じゃないんで、まあ、これはまあ僕が実は、クラウドファンディングのシットパックのコメント欄を見ながら思ってたことなんですけど、ちょっと落ち着けと。まあ、日本人慣れてないですからね、クラウドファンディングに。
まあ、そうやね。なかなか浸透しないもんね、まだね。
投資っていう行為にね、あんまりこの、抵抗感っていうのがあるのかどうかわからないですけど、まあ、そういうのがあるので、皆さん、クラウドファンディングをやる際には、まあ、なんていうんですかね、その、商品の、一応見極め方はあるんですけどね、前にも大きなプロジェクトをきっちり成功させてあったりだとか、そのプロモーションビデオがしっかりしてるだとか、まあ、例えばプロトタイプがもうすでにできてて、生産ラインにやるだけなんで、みたいな感じ、原材料のあれとかもしっかりしてるっていうのを見極めて、やってみましょうね、と。まあ、夢がある商品っていうのは結構いろいろ出てるんですけど、例えばじゃあ、空飛ぶホバーボードが、出てきたとして、じゃあそれ投資しますかってなったら僕多分しないと思うんですよ。結構、4万5万とかっていうお手頃の値段でもね。
うんうん。
なぜならそれは信用できないから。
ああ、実現しないやろうみたいな。
そうですね。で、それぐらいの商品って実現したら、市場に基本的に絶対出回るんですよ。
ああ、確かにね。
さっき販売経路に問題があるとは言いましたけど、それはもともと個人がやってることなんで、その、卸とか、そういうのにコネクトがないんで、なんやかんやっていうのはあるんですけど、それぐらいの商品が出てきたら、基本的には、市場に出回るもんなんで、その辺は焦らなくていい。プロジェクトが、もしうまく達成したら、ちょっと高い値段でも、市場、で待ってるもん買って、ああ、あの時投資してればよかったなって思うぐらいがいいんですよ。
なるほど、なるほど。
無理な投資っていうのは禁物ですよというお話ですかね、今回は。はい。
はい。
はい、こんな感じで番外編を締めさせていただきたいと思います。じゃあ、
はい、
エンディングいきましょうか。だいぶ長くなっちゃったんでね。まあ、今回、
はい、
もうあれピンポンいらねえか。もう前編においてピンポンの内容を詳しく説明したもんですからね。はい、じゃあ、エンディングの方行きましょうか。
はい。
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 はい、ということでエンディングでございます。
はい。
みゆきさんどうでした、
はい、楽しい。なんか人の話すごい好きやから楽しかったです。
ああ、そうですね。結構ね、危機線なところがある。危機線っていうか、危機上手なところがありますからね、割と。
確かに。
ちゃんとね、レスポンス返してくれるってのがあるんで、それはありがたいですよね。まあね、そのうちね、古代史特集なんかもしてね、まあ、偉いことバンバン喋ってもらおうかなとは思ってるんですけども。
2時間分ぐらい。
2時間分ぐらい
?2時間分ぐらいあれば、まあまあまあ。
いや、そんなに。
内容ぐらいは。
そんな、内容ぐらいは。また喋る気か。2時間喋ってまた喋る気か。で、一応今考えているのが、オフレコ収録っすよね。オフレコじゃねえや。現地収録ですよね。
うん、
今、LINE とかで話しているのが、ちょっとね、興味のある場所に行こうと。まあ、コストコもそうですけど、淡島神社とかね。
ああ、いいですね。
淡島神社とか、あの辺にちょっとこの車を出しながら、車中の、録音をしつつ、まあ、現地でいろいろ撮ってみるっていうのが面白いかなと思うので。
いいですね。
もちろんね、YouTube とか、映像があるっていうの、Ustream とかもね、映像があるっていうのももちろん素晴らしいとは思うんですけれども、まあ、音声でね、気軽に電車内で聞ける、ようなね、ラジオを目指しておりますので、皆様よろしくお願いいたしますと。
お願いいたします。
お願いします。
みゆきちね、若干今日音がくぐもってるんですけど、あれですよね、あれ、なんか最初の頃そんなでもなかったですよね。
うん、確かに。
まあ、まあ、
後半が、あれ、
ミスミスラジオに参加する人間っていうのは、大体なんかどっかしらで、音声不良みたいなのが起きるんですよ。まあ、僕が、それは僕が、iMac に買い替えても起こることなので、まあ、その辺を、改善しつつ行きましょうと。
はい。
そう、iMac、はい、iMac 買ったんですよ。
はい、ああ、そうですね。
ポッドキャスト。
ポッドキャスト全振り。
ポッドキャスト全振りのために。まあ、仕事の関係でね。
はい。
はい。じゃあ、あれだ。あれだ。いきますね。
はい。
締めのあれいきますね。
はい。
噛まずに言えるかな。
噛んだら、また金メダル1枚増えますね。
じゃあ、いきますね。はい、ミスミスラジオでは皆様の感想をお待ちしております。ツイッターで、アットマーク、miss, xmiss, アンダーバー radio, ミスミスラジオで、検索してリプライを飛ばしていただくか、もしくはブログのコメント欄などにコメントをいただければ、こちらで反応いたしますので、いいそのコメントがありましたら、こちらでも紹介させていただきたいなと思ってますので、皆様からの叱咤激励などをお待ちしております。
マス。
はい。あれ、みゆきしからのマスがねえぞ。
マス。
マス。はい。ありがとうございます。まあね、今回、まあ最初ということでね、緊張してたっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、その辺はね、のんびりのんびり、いろんなことをしつつ、ほぐしていければいいなと思ってますので、ただ今回結構長くなりそう、50分くらいになりそうなんで、そろそろね、終わっとかないとまずいなと思うので、編集が死ぬ。それでは、今回の、第35回のお相手は、メインパーソナリティのミスターと、
しおこと、
みゆきちです。
まあ、でしたなんですけどね。まあ、それはいいや。はい。皆様、ご清聴ありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。はい、さよなら。